ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。どうぞ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam.Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
TatiyampiDhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Paratipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami
Kame sumichachara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kame sumichachara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya machapamadattana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya machapamadattana veramaniSikkhapadam samadhiyami.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
はい、ゆっくりしてくださいね。
はい、はい、なんかいつもこれ先週もそう2週間前もそうだったけど、日曜日に来ないように手配してんだけど、なんか不思議と日曜日に来ることになっちゃってはい、ですね、今日からね、この間ゴールデンウィークの10日間が終わって、でこの間の週末は、池袋の方でね、新しい地球の会っていうのをやって、でまた今日から一方案の方で、日曜ごとにやります。でしばらくね、3、4回続けて、この一方案の方でやりますね。で6月に、第2回目の日曜日に池袋でやって、でその後が6月の5日間の接種になりますので、ね、それまではずっ と、引き続き鎌倉で一方案でやりますので、でもこれポッドキャストで、ね、毎週聞いている人は分かると思うけども、私の話し方は多分微妙に違っていると思います。っていうのは池袋だとね、やっぱり東京だし、でいろんな人が来るんで、ちょっともうちょっとね、今の、まあ世間で分かりやすいような話をしようとはしてますけども、で、まあ、この、池袋での、ごめんなさい、日本案での日曜日の会はちょっと本当に、結構おなじみの人ばっかりが大半なんでね、ゆっくりと何かのテキストをじっくりと読んでいくという形 で、それでもう一つ鎌倉でやるときでも日曜日のね、ごめんなさい、接心の中の日曜日は、それも接心がずっと続いている中での話なので、まあ、なんていうか、この間もねやってましたけど、みんなが、寝泊まりしながら、で、まあ、寝泊まりしながら朝から晩までね座禅をしていて、で、まあ、その一日中はほとんど話さないで、夕方にね、まあ、インタビューの時間を設けて、でその時は集団で話っていうか、まあ、いろんなディスカッションがあって、それはもう接心中なので、もう5日間なり、あるいは10日、この間は10日間でしたけども、もうずっと朝から晩まで寝食ともにしながら、座禅を深めている最中なんで、非常にそのなんていうか話の内容も深まってね、で当然当たり前でずっと一日中座禅してるから、その座禅中に、いろんな、ね、問題点が出てきて、でそれを、まあ非常にその抽象的な、ね、質問ではなくて、具体的に私どうしても息が見れないんだとかね、息を見ようとしてこういうことをやってるんだけども、これは正しいことなのかどうかとかね、あるいは座禅中にどうしてもお腹のあたりがぎゅーっと締め付けられるようなね感じがあるんだけども、これどうしたらいいのかとか、非常にリアルなね質問をみんなしてくれるわけですよ。でそれはね、なんていうかな、リアルってことは非常に切実なね質問ですね。でそれどういうことかっていうと、そのなんか最悪な質問というのは、自分の生活とは関係なしに、なんか仏教というものがあったりとか、あるいはなんか瞑想というものがあって、なんかビルマの瞑想があって、でそのビルマの瞑想をなんかちょっとどういうものか教えてくださいとかね、ということは要するに自分とは関係ない話なんですよ。要するに自分は、安全地帯にいて、でそれでなんか客観的に存在する仏教とかダルマとか、あるいは瞑想メソッドとかね、いやそれのまあ客観的な情報が欲しいっていうね、いうので、まあそういう人も中にはいるんだけども、さすがにそういう人はほとんど来なくなって まあ、私もそういう情報ならいくらでもあげられるけどね、まあ、もちろん私もいろんな現場を経てきているからいろんな現場の情報とか、ね、そういうのも全部知ってるから、あのビルマの瞑想センターがどういう状況になっていて、そこに行ったらどういうインストラクションを受けるかとかね、あのそういうことを、まあ、話そうと思ってはいくらでも話せるけども、まあ、そんなことをあんまりはしてこなくてね、はい、ね、でそれでだからそういう接心中 の、 あの話質問というのは非常にみんな切実な、ことでね、あのだからなんか、非常にリアルに答えることができて、ね、でまあそれをあのこのポッドキャストを聞いている人、全体にシェアしていくっていうのがね、まあ、それがあの接心中の、日曜日 の、 あのポッドキャストのメインな目的 で、 でそのために、参加者からね、質問を受ける形でやっています、ね、それはそうなんだけど、この、接心中ではないね一方案での話っていうのはもうちょっとねじっくりと、テーマを深めることができたらなとね思います。はい、はい、で今日のテーマ、今日もちょっとあれだけど、モグラたたきねあのモグラたたきの悪夢を離れてって、悪夢ね、悪い夢、まあ大体流れとしては分かると思うけどもね、あの結局ね、あのもう私はずっとこれ話してるけど、今の日本の瞑想はやっぱりもう一歩進める時期が来てると思ってるんですよ。でそのもう一歩っていうことは、大体もうね皆さんこの十数年の間に、ビルマやスリランカの先生方から、一応の基本的なインストラクションを受けてね、それをやってきたと思うんですよ、ね、まあ最近になって瞑想に知り合った人もいるだろうけども、まあ、この日本では、十数年の間ね、まあ、一応ヴィパッサナーという名前のもとにね、言葉のもとに、瞑想が伝えられてきて、で、まあ、それを、やってきて、ね、でなんだけど、その何が言いたいかと、もう大体基本的にどうやるかっていうことはね、もう完全にシェアされていると思うんですよ。っていうのはもうそれだけ十分なぐらいの、いわゆるのヴィパッサナ瞑想会入門編とかね、ということはもうここ十数年の間ですごい何百回となく開かれて、でそこへ行って、なんていうかな、あこういうことをやるのねっていうね、そういうインストラクションを受けたと思うんですよ、ね、でそれを実際にやってみた。でそれでまあ一つのメソッドでどうもうまくいかないから、ちょっと別のメソッドをやってみたとかね、まあそういうことをやってって言っても、まああのメソッドってそんなにたくさんある数あるわけじゃないからね、まあ一回出れば大体わかるから、ね、そういう何が言いたいかというと、まあ、なんとかメソッドっていう看板を掲げたあの瞑想会にの、まあ、入門編に出て、それでそのなんとかメソッドの、インストラクションを受けて、でそれをやってっていうようなことは一応もう皆さんやったと思うんですよ、ね、でそれでこの一方案で何をやろうとしてるのかっていうと、そのなんていうかな、また新しいね、なんとかメソッドを教えるとかそういうことをやってるわけじゃなくて、一応そういうなんていうか、あのヴィパッサナ入門、瞑想会みたいなものをに出席して、それを受けて、実際やって、でそれで、ちょっとどうにもならない、なぜなの やり方おかしいのとかね、ってことを、いろいろ考えて迷ってる、ね、人が、まあ、主なここの対象なんですよ、ね、でそれで、だからなんていうかな、まあ、もちろん、ね、ここでも基本的なインストラクションを与えますけども、ここがやっているここでやっていることはそれを踏まえた上でその基本的なインストラクションだけではどうにもならないんだっていうね、それどうしてなのっていうことをみんなで考えていく、ね、それがそういうスタンスです、ね、でそれでこの間の5月の、ね、連休中の、10日間の接心でも、その呼吸を見るっていうことに関して、まあ、ありとあらゆるその、誤解だとかあるいは理解の浅さだとかね、があって、でそれをまあ非常に正直に述べてくれて、でそれでまあ私がヒントを与えて、まあ、もしよかったら、まあ、ちょっと会館散歩されてもいいし、まあ、自由にされてください。はい。なんだっけ、インストラクションですね。はい。で、それで実際にもうそういう時は10日間ずっとやりっぱなしだから、インストラクションを与えてもね、もうすぐに次の、座禅の時間で実際にそれをやってみて、でその結果が出て、でもまだうまくいかないということで、さらにインストラクションを与えて、でそれで、まあ、やっていく、ね、まあ、そんなことをやって、でいろんなことが本当に明らかになったんでね、で今日はそれをまたちょっと深めていきたいと思います、ね、はい。でその時思ったんだけども、10日間というのはさすがにいいなと思ったのね、でまあ、皆さんよくご存知のように、ご隠家さんのねコースが10日間として有名ですけども、まあさすがに何ていうかな、10日間っていうのはたっぷりと長い、ロングイナフって感じでね、だから10日間の間で多少最初の頃うまくいかなくても、まあなんとか取り返せる、ね、これが3日間とか5日間だと最初失敗しちゃうと取り返しがつかないままに5日間が終わってしまってなんかってね、だけど10日間だと長い、十分長いから最初の数日間がうまくいかなくてもそれをなんとか取り返せる、ね、でそれで多少うまくいったとしてもそれがなんていうかな、うまくいってそれで終わりじゃなくてうまくいったと思ったんだけど結局まだダメで、ガクッとなってね、でそれからもう一回やり直すとか、ね、していろいろな、ことがあって、だからそういういろんなことが起こるのに十分すぎるほど10日間というのが長くてね、でこの長い10日間の間を10日を経ることによって、そのなんか、なんていうか、うまくならされていくっていうか、ね、そういうことがあると思います。はい。でそれでね、ちょっとまあ皆さんのメールをちょっと紹介しながらだんだんとテキストとかね入っていきたいと思います。はい。 はい、それでね、今日井口さん来てないんだけど、なんていうかな、はい、まあ後でお茶の時間に話しますから、はい、まあ私の先生、禅の先生が内山小所老師っていう方で、で、まあ、その方が大人っていうことですね、大人っていうことを非常に強調されるっていうことは、精神中の日曜日にも話しましたけども、でそれがね、なんていうかな、その単なる法話会だと、あ、大人になること大事ですねってね、で終わるんですよ、ね、なんだけど、その精神がいいところは、まあ理想的に言えばね、そういう瞑想センターとかなんかそういうとこにで生活しちゃうと、そのもう生活というのはリアルなもんじゃないですか、ね、でそれで、大人として振る舞うっていうのは非常にリアルなもんなわけですよ。だからその大人になるっていうことが大事ですって言っても、実際の生活はそうじゃなかったら、すぐバレちゃうわけだし、ね、でこの集団生活っていうのがいいのはね、まあ、私もその大学卒業してすぐに禅寺入って、で、まあ、24時間、まあ、みんなと一緒に生活するわけですよ、ね、でもプライバシーなんてほとんどないようなもんで、なんていうかな、それまではなんか自分の家ではなんか個室で持って好き勝手やってた人間が、ね、大部屋でずっと24時間いなきゃいけなくて、で非常にちょっと大変でもあったんだけど、だけどそういうふうに寝食を共にすることによって、その自分のなんていうかな、未熟さっていうか、そういうものがね、どんどんどんどんバレてきてしまうわけですよ。でそれで大人になるっていうことでね、この精神中にも話したのが、その、まあ今日も何人か精神に参加された方いるけども、これちょっと日曜日の本丸の時じゃなくて朝とかに話したんで聞いてない人がいると思うし、まあ、ポッドキャストの人は聞いてないからね、話しますけど、その内村氏がね、非常に、これも有名な言葉なんだけども、お寺でね修行するときは、そのお寺の住職であるかのように修行しなさいってことを非常に強調されたんですよ。でこれ何なんだってなるじゃないですか、ね、っていうのは、要するにじゃあ住職としてえばれってことなのかってね俺は住職だから偉いんだっていうねことなのかってね、もちろんそんな意味であるわけがなくて、内村氏が言われるのは、その住職っていうのは何かっていうと、そのお寺全体を、見渡している、お寺全体を見渡してお寺全体がうまく回るように行動するということなんですよ。でこれはね、ここで非常に不思議なことが起こって、大人っていうのは子供を理解できるんですよ。だけど逆は無理なのね。子供っていうのは大人を理解できないんですよ。でそのこのお寺全体を見渡すっていうことをね、だからそれは大人として全体を見るってことじゃないですか、ね、でこれは大人には非常にそれがきれいに見えるんだけども、子供は当然見えないんですよ。じゃあ子供は何が見えるかって言ったら、自分の視点しか見えないわけね。自分の視点しか、だからその全体としてはどうなのかっていう視点がないし、でないってことも分かんないわけでね。で例えば、集団生活するってことは食事も一緒にするわけですよ、ね、で食事を一緒にするってことは、食事の支度とかね、たくさんあるわけで、で でみんなが、一緒に食事をする、その支度の仕方とかその食べ物をどうやってシェア、ね、うまく公平にシェアをしていくかとか、ねで一緒に食べるって言っても、まあ、遅すぎてもいけないし早すぎてもいけなくてでみんなと一緒に、ね同じ大体同じスピードでとかであるいはテーブルの上にいろんなものが乗っているわけで、で、あ、これ好きだからって、全部一人で食べるわけにいかなくてね。だから、みんなと10人なら10人、15人なら15人と一緒に食べるっていうことは、結局、その、単なる自分が好きだ、自分の食欲だけに従って、自分の、欲望を満たすためだけに、食べるってことは許されないわけじゃないですか。当たり前だけどね。で、それで、この15人なら15人の全体を見渡しながら、食べていく。であるいはまあその食事の支度をする時も、ね、その15人がうまく、公平に食べ物が回るように、効率よく、きちんとその食事の支度をしていくっていうね。で特にまあ摂心なんかだと、時間もあまりないからね。みんながそれぞれの、その持ち場をね持ってそれで、やっていくっていうね、まあ、それだけのことなんだけどそれがなかなか、できないんですよ。でそれでも本当にもう自分の目の前の食べ物のことだけしか気にならしないとかあるいはもう自分がね、自分の体調で、まあ、これが好きだとか嫌いだとかあるいは多いとか少ないとかねとかね、まあ、結局そういうことなんですよ。だから大人であるっていうことはその、自分の視点の以外に、全体の視点を持つっていうねことですね。これが非常に難しい。でそれは、集団生活をすることで初めて見えてくることですね。まあもちろんねこれは職場なら職場ねいろんなところで、やってまあそこができるかできないかで本当に大人として生きていくことができるかあるいはできないかがねなるわけですよね。それでこのね井口さんから非常にいい手紙をいただいてでそれからまあこう書いてありますね。だから彼女は非常に接種前からねちょっとずっと風邪をこじらせちゃって数週間日曜日の瞑想会も来れないぐらいこじらせて接種前に電話かかってきてどうしようかと思ってるってね行ってきたんで、まあ、ちょっと無理してでも来たらって言ってで、まあ、1日遅れで来てで多少その咳とか残っていたんだけどね、でちょっと辛そうだったんだけども最後までうまくいってでそれで、彼女はねこういうことを悟ってますね、体調は今一つでしたがおかげさまで乗り切ることができました。でそして内山老師の大人になるようにという一連の話を聞いていくうちに私の生き方は面倒な問題から逃げて何かが起こると言い訳ばかりをして、自分にも他人にも文句をつけて、いつもブツブツネガティブな思考で頭の中が満載になっていました、ね、でそういうことを、そういう今まで見て見ぬふりをしてごまかしてきた自分のエゴがですねがこの接心では見えましたね、で先生には今頃かよと言われそうですが何かいかにも私が言いそうだっていうと思うけどしっかり理解できたことが一番ありがたかったです。で日常、しっかりと、ね、そのことを実践していきたいと思います。で次がちょっとびっくりしたんだけど井口さんからこういう言葉が出るかって思ってね。で今まで参加してきたリトリートでは何かを獲得する、ね獲得するのが目的で獲得しようとして頑張って何か獲得できたとかねそういうことだったんですよ。 みたいなね、その井口さんが今まで、何回かいろんなリトリート出たと思いますけどもね、そうなんだけど今回ねこの一本庵でのリトリートでは、思いを手放して気づきの世界に入って、それで心が解放されていくのを一時的に実感しました。で大人になれば瞑想もうまくいくと、今は信じています、ね、今後ともよろしくご指導をお願いしますって、まあ、なってて、で結局ねそのこの短い手紙の中に大体いろんなこと入っているんだけども、その井口さんが今まで見て見ぬふりをしてごまかしてきた自分のエゴが見えました。でこれはこれすごいんですよ。すごいって何がすごいかと、まあエゴなんてもう散々ね毎日毎日話すし、まあちょっと仏教とかスピーチャーなことを、の本とかね勉強してる人だったら、あエゴね、はい分かった分かったっていうそういう世界じゃないですか。エゴは良くないね、良くない良くないってね。だけど自分のそれはエゴっていう抽象概念であってね、自分の生々しいエゴ、その生々しいエゴが日常のそれぞれの場面においてどういうふうに、働くのか、でじゃあどういうふうに働くかというと、面倒な問題からすぐに逃げて何かが起こると言い訳ばっかりして、ね、あこういう理由だから私できないんだとかね、してそれで自分にも他人にも不平不満を言って、ね、文句ばっかり言って、ね、コンプレーニングとブレーミングですね。でそしていつもブツブツとネガティブな思考が満載だったっていうね。で非常に正確に井口さん書いてんだけども、これはどういうことかっていうと、もう井口さんはある程度エゴから自由になってエゴの外に立っているわけね。外に立っているからその自分のエゴがこういう何とも情けない、風に生きているってことが非常に綺麗に見えたっていうことなんですよ。でこれはねそのでこれは なぜかっていうと、井口さんが大人になりつつあるからですねって、そんな年配の人に言っているのは失礼なんだけども、大人になりつつあることで、自分の中の子供っぽいエゴのあり方が非常にきれいに見えてくる。だけど子供である限りは、子供は自分のことを子供だとも、あるいは自分はチャイルディッシュなエゴだとも思わないわけですよ。だけどどれほど自分がその子供っぽいか、で自分のことしか考えてないかっていうことは、もうすでにその人が大人になりつつ ある過程で初めて見えてくることなのね。だから井口さんが非常にこう生々しくね自分のことを反省しているのは、単に彼女がなんか、まあ私が喋ってるようなことを適当に書いてなんか反省文書きましたっていう話ではなくてね、非常にきれいにそれが見えたんだと思う。ね、で、まあちょっと、井口さんもね、ちょっと、接診中ね、かなり体調的にもしんどそうだったんだけど、本当に最後の最終日かなんかかな、最終日ぐらいにガラッとね、本当に変わって、もうガラッと変わった時に体調も非常に回復しちゃって、引きずっていた風邪も完全に治ったし、でもう表情がガラッと変わったんですよ。それまでにちょっといろんなことがあるんだろうなというような表情だったんだけど、最終日なんかストンと抜けたようなね顔になっていたから、もうそのしっかりとねゾーンが抜けたんだと思います。つまり、成長したっていうことですね。はい。でそれでね、そのこの大人の視点 っていうものなんですよ。で、これがないとありとあらゆるところでその問題を起こしてしまうわけね。で、これがあればまずどこでもそのうまくやっていける。なぜかって言ったらば、その大人の視点があれば相手の立場もわかるから、だから自分の都合だけをむやみに主張して、そうすることによって何もかもごあさんにしていくっていうことがもうなくなるから、だから生きていくのは非常に楽になるわけですよ。ね、これは当たり前じゃないですか。例えばお店へ行ってね、お店の人の立場も分かって、そういう中で自分が買いたいものとかね、やっていけば非常にスムーズにいくけども、だけどお店の人の立場とか何もかも全て無視して自分の要求だけをぶつけたら、ありとあらゆる場所でトラブルを生じてしまう、ね、だからそういう、大人になるっていうことが非常に、ね、大事だってことですね。で、だからこれはね、さっきも言いましたけども、子供っていうのは自分が子供であることが分かんなくて、で本当自分の視点しか見えなくて、で大人っていうのはその世界全体が見えているっていうね、っていうことなんですよ。で、それでね、でここから一気に普天間の問題は行きたくないんだけど、まあ今日ここは政治を話す場じゃないしなんだけど、結局ね、今要するに寝た子が起きちゃったわけですよ、ね、だったらば寝た子が起きちゃったらいいことなんですよ。それはだって今は寝てたんだからね。で、赤ん坊っていうのはね、すやすや寝てるときは静かじゃないですか。で、実際起きたら、起きるときはやっぱ不機嫌だから泣くわけですよ。で、じゃあそのときにどうするか。で、また、赤ん坊が泣くのはうるさいからって言って、まあ、また無理やりなんか赤ん坊を寝かせるのか。それとも赤ん坊を本当の意味で起こすのか。ね。っていうことじゃないですか。本当の意味で起きたらば、もう起きたらも泣かないですよ。ね。で、その、で、もう、どんな問題でもそうなんだけども、その人生の問題の扱い方にやっぱ二通りあって、何かが問題起こった時に、まあ、泣く子を起こしちゃって、で、その時に、まあ一つは、またもう一回泣くのはうるさいからって言って、また眠らせる方法。それか、もう起きちゃった以上はね、これ完全に起きましょうってことで、完全に本当に目覚めさせる。目覚めさせて上で、それで泣くことをね、不平不満言うことを乗り越えていく。で、それでもって大人になっていく。っていうことですね。で、これを、今度の今の不手間の問題を突きつけているはずなのに、まあ、なんとも、なんていうかな、日本のジャーナリズムっていうのはほとんど機能してないっていうのは全部バレちゃったけども、きちんとね、何も誰も言えてない。なんだけども、まあさすがに最近はインターネットで自由に情報アクセスできるから、非常にしっかりしたことを言ってる人も、たくさんいて、で、その人が、注目をね、受けている。っていうこともあって、だからまあなんていうかな、まあまあ、今週ヒラリーさんが来てどうなるか分かんないけども、本当に私は良かったなと思ってますね。で、それでまあちょっと普天間の問題じゃなくて、もうどうやって大人になるかの話なんだけども、そういうふうにして集団生活をすることで、だんだん自分のエゴが見えてくるっていうことですね。はい。それでね、それでだんだんと、本質に入っていきますけども、でですね、で、この間の池袋の時にも、このメールを取り上げたんですけども、一人の人がね、 非常に不安があって、でその不安が、体の的に反応してね、体的に反応するってことは、あの胃腸のところがギュッとその、痛くなって、で実際に胃の痛みとなってね出てきてしまう。でそれをどうしたらいいのかっていう、話として、出てきて、でこれはまあもう先週も言いましたけども、でまあ彼がね一応ヴィパッサナーということで、勉強してきた、ね、ことがあって、それは自分の中にいろんなネガティブな、ね、感情が起こったら、そのネガティブな感情に名前を与えて、でそれで、ラベリングをする、ね、でそれが不安というものだったらば不安不安って言って、怒りというものだったらば怒り怒りって言って、で心配だったらば心配心配って言って、ね、そうやってヴィパッサナをすることによって、それを乗り越えていこうと、しようとしたんだけども全然うまくいかなくて、ね、全然うまくいかないとどういうことかというと、不安がなくならないし、心配もなくならないし怒りもなくならなくて、でそれでいまだに、胃腸のところにギュッと締め付けられる感じがあるから、でそれを締め付けっていって、でも全然結局うまくいかないっていうね、いうことで、これはなぜなのかっていうことはね、先週いろいろお話ししました。でそれはこの人は不安不安ってラベリングしているかのように見えるんだけども、なんだけども本当はそうじゃなくて、その不安とか心配とか恐怖とかっていうものをなんか客観的に見ている、客観的に観察している、かのようなんだけども、全然そうではなくて、なんとかしてこの不安から解放されたいと思う、そういう精神葛藤をただしているだけ、ね、だからそれは表面的にはなんかヴィパッサナのように見えるんだけども全然ヴィパッサナにはなっていないっていうことを、まあ先週に池袋でお話ししましたね。でそうすると、どういう反応がねあったかっていうと、その私の日曜日の話を、ある人がポッドキャストで聞いて、で非常に、まあ、よく分かったみたいなんですよ。でなぜ分かったかっていうと、その彼もまたね同じような、風に、いろいろ精神葛藤をしてきてね、でそれが全く自分がやってきたことと同じなので、ですね、はい。でそれでまあこう書いてありますね。でその池袋でのねポッドキャスト、だから今言った不安不安とか心配心配っていうヴィパッサナが本当はヴィパッサナにはなっていないっていうね、いうことをまあ先週、かなり話しましたけども、でその話をねポッドキャストとして聞いた、この人ね静岡の人だけども、まあ、今度の接種に来る人だけど、でポッドキャストを聞かせていただきました。で自分がヴィパッサナを始めた頃、瞑想中に、ここから非常に大事なことを書いてるんだけども、瞑想中に次から次へと浮かんでくる怒りや妄想をね、だからこれ何でもいいです、怒りだろうが不安だろうが心配だろうがね、そういうものですねを必死でラベリングし、ラベリングしっていうのは、まあ、必死でそこに名前をつけて、不安不安、心配心配、怒り怒り、ね、恐怖恐怖、ね、として、それで押さえつけようとしていて、でこれでまるで怒りのもぐらたたき状態にあった自分を思い出しますっていうことですね。だから もぐらたたきって、もちろんゲームのですね、もぐらがパーッと出てきたのをポンと、ね、叩いて、でまあ、 叩けば確かにモグラは沈むんだけど、でそれで問題が終わりかと終わりじゃなくてね、また別のとこから出てくるわけですね。で、だけどモグラ叩きならね、まだねモグラを叩けばモグラ自体は沈むじゃないですか。だけど皆さんやってわかるように、これで不安不安っていうふうに不安を叩いたとしても不安は消えました。消えないでしょ。だからモグラ叩きよりか悪いんですよね。モグラ叩きだとモグラはポンって叩けばモグラポンって叩けばモグラ沈むんだけど、だけど不安って叩いたってこの不安なくならなかったじゃないですかね。でなく、これをこのだからこの不安もなくならないと思ってたらまた今度は別の怒りが出てきちゃって、これを怒りっていうラベリングしてもこの怒りすらなくならないで、でそうするとまた今度は心配っていうものが出てきちゃって、でこの心配もラベリングっていうあれでポンって叩いてもこの心配というモグラも消えないっていうね。だからこれモグラ叩きよりか最悪の悪いんですよ、状況としてはね。モグラ叩きは叩けばモグラいなくなるんだけど、沈むんだけどね。でモグラ叩きはただ叩いてもまた次から次へ出てくるっていうことだけども、我々がやっていることはその一つ一つのモグラすら、叩けない、叩いたところで沈んでいかない。でその上でさらにもちろん新しいモグラはどんどん出てきてしまうっていうね、っていうまあそういう悪夢ですよね、っていうことですね。でここいら辺がなんていうかな、さっきだから我々ヴィパッサナっていうのがもう次の段階に入んなきゃいけない、っていうことをずっと今、言ってるっていうか、まあ実はまあこの一方案でやってることはそのヴィパッサナね第一時期、第一期っていうか、ね、第一期は一応もう終わりつつあって第二期に入んなきゃいけないっていうことをね、やって、ってことはもう第一期で表面的なインストラクションはみんな受けて、表面的なことはもうすでに散々やって、それで結局モグラ叩き状態になっちゃって全然うまくいかない、モグラ叩きかモグラ叩きよりか悪い状況になっちゃって、ね、でそれどうしてそういうことになるのっていうことをね、まあ、先週話したんだけども、やっぱり、この今紹介しているメールの人が非常に正直に書いてあるようにやっぱり自分も同じ状態だったっていうね、ことですから、このメールの人だけじゃなくて多くの人が、そうだと思いますね。それでまあ最近少しは呼吸を見るということができるようになったと自分では思っているのいたのですが、本当の意味で呼吸を見るということの難しさを感じました、というまあことを書いてるんですけどもね、はい。でそれでね、いいですね。だから、今日はまあ先週の続きをやってるんだけども、もうちょっとね、入っていきたいと思います。それでね、その先週も言いましたけども、ヴィパッサナーっていうのが、その、なんていうかな、今まで生きてきた世界の中で、起こっていることではどうもないらしい、ね、何かが本当に全然変わらなきゃいけない、でそれがどういうふうにどうね、変わらなきゃいけないのかっていうようなことを、まあ、先週ちょっと書いたんですけども、それでね、まあ、だいたい、今までのところはちょっと今まで、まあ、導入部分 でここからがちょっと今日の本題に入っていきますけども、 その この話はちょっと瞑想をしている人にしか通じない話だと思います。だからまあ私がここである意味安心して話せるんだけども、っていうのはなぜかって言ったらば、もう何ていうか皆さんが、呼吸を見て、あるいは呼吸を見ようとしてなかなか見れなくてとかね、そういうところでいろんな失敗したり、ある時は時々まあ3秒間だけでも成功したりとかでね、まあどうせいろんなことがあるに決まってますね。なんだけども、多分皆さんがたったの3秒でもいいから何かを感じる。たことがあるはずなんですよ、ね、っていうことを私が自信を持って言えるのは、そういうことを感じたことがない人が今この場にいるわけがないんですよ。この場にいるわけがない。その経験がなかったら、今日ね、皆さんがこんなお天気のいい、ね、5月の日曜日にわざわざ一本まで来るはずがないんですよ。なぜかといえば、そうじゃなかったら私の話なんかもう退屈だし、何言ってるか分かんないし、全然つまんないし、っていうことなのね。で、このポッドキャストを聞いてる人も、ポッドキャストね、1時間半以上かかってるから、そんな、こんな意味のない話を1時間半以上もかけて、iPod かなんかで聞く意味がないわけですよ。だけども、それでもね、皆さん今日いらしたってことは、もう何かを薄々と感じているはず。で、その何かもうまだ薄々なはずなんですよ。薄々とね。だからまだ明確ではないはず。ね。だけど、この皆さんが薄々と感じていることの正体が全く全然わかんなくて、だけどもこの薄々と感じているものが実際に存在するんだってことはもうわかっていて。だけど、これが存在するってことは分かってるんだけど、これ一体何なのよってことは全然分かんなくて、見当もつかなくて。で、それでどうもその、なんていうかな、今までのその、例えばヴィパッサナの普通のオーソドックスな説明の仕方とかね、なんかだとどうもまだ、その自分が薄々と感じていることをうまく言葉にしていないんじゃないかっていうね。で、それで、一方案というところでは、その、自分が今薄々と感じていることだけども、一体これがどういうことなのか全然はっきりと言えないことで、それでいくつかのヴィパッサナの本とかなんか読んでも、なんかちょっと自分が今感じていることとはちょっと微妙にずれるってこと、でもそれでもなんか一方案でやっていることがどうもこの自分が薄々と感じていることをなんとか、言葉にしようとしている、なんとかもうちょっとはっきりしようさせようとしているっていうことだけはわかるっていうね。だいたいそこら辺の、ニュアンスが共有されているから、まあ今日ね、お忙しい中こういうとこ来ているはずですし、まあポッドキャストなんかをね聞いてくださってるはずなんですよ。だからその私もね、なんとかそこをうまく言葉で説明できるとかしていきたい。で、当然全てが説明できるとは思っているはずがないんだけども、だけどまだまだね、説明できると思ってるんですよ。というのはこの間も、先週じゃないか、ちょっとそれはこのポッドキャストじゃない公の席じゃないところで言いましたけども、その、まあ、ある先生の本を読んで、その、まあ、言いたいことはわかるし、で、例えばもう 100% 正しいこともわかる。そうなんだけども、これだとまだやっぱり 95% のところしか言葉になってないっていうね。で、残りの 5% の部分がまだ言葉になって説明されていない。で、それで 95% の言葉になった部分だけを読んだり、聞いたりする その先生の生徒さんはなんか最後のところがあんまりはっきりしないんじゃないのか、じゃあその残り 5% っていうのは本当に説明できないことなのか、でまあ、その 5% がどうしても説明できないことだったらばもうしょうがなくて、まあ、95% の説明で満足してで、まあ、何とかやっていくしかないけども、本当はそうじゃなくて残り 5% のところも少なくとも 4% はねまだできて説明できて、まあ、少なくとも 99% ね、まあ、説明できて、まあ、1% できない部分は当然残るんだけども、今ね、のよりかさらに精度が高くなる、あるいはもしかしたら 99.9% まで言葉で、論理化できるんじゃないかってねと私は思うんですよ、ね、でまあ、だからそこの残り 4% あるいは残り 4.9% をなんとか言葉にしようと、まあ、ここでは全力を尽くしているっていうところですね。はい、それでね、でそこのところをなんていうかな、もう非常にバカ正直に、言葉にしようとして、言葉に したらみんなにポカーンとされてしまって、だけども、まあ、ほとんどの人にポカーンとされたんだけども、日本には1億2000万人いますからね、で 1億2000万人の中にはやっぱりそこの部分をうすうすと感じている人がいて、でその人たちもうすうすと感じているんだけども、これをうまく言葉として表現できなくて、誰もどの本を読んでも全然この自分がうすうすと感じていることを言葉にしてないから、なんか自分は妄想してるんじゃないかとかね、なんか自分なんか非常にちょっと頭おかしいんじゃないかとか思ってたのが、ある一人が見事にそのうすうすと感じたものを言葉として表現してくれたんで、ああやっぱりこれ自分がおかしくなかった、自分と同じようなことを感じている人が世の中に何人かいるんだっていうことをね、感じた。それが先週も出たけど池田明子さんの周りで起こったことだと私は思ってるんですよ。で私も彼女のこと、まあ、もうずっと前から知ってたんだけど、一体この人何言ってるのか全然私自身も分かんなくて、で確かに何かを言おうとしてる、でこの言おうとしてることをもう私もなんとなく うっすらと分かる、だから結構まあ読んでたんだけど、だけどやっぱりうっすらとであって、ね、なんですよ。でようやくね今なって、もう彼女が亡くなって3年ぐらいになりますけどもね、ようやくそのまさに私らが今ね、感じていることを彼女は言葉にしようとしていたんだな。でいくつか言葉になってそれを日本の1億2000万人の中の、まあ、非常に少数な人たちが、ピンときて、でそれで彼女の本の読者になったんだなっていうねことがまあ、わかるですよ。それでね、まあ、今日はちょっと、この最近全然取り上げたことなかったんだけども、なんだっけ、残酷人生論か、ね、でちょっとね一章だけ読んでみますね。でこれがそのなんていうかな、ここら辺のニュアンスを伝えています。っていうのはもう分かりのように、そのヴィパッサナっていうのがね、何かを観察することって言ったって、はい、あこれがベルですとかね、はい、これがコップですっていうね、そんなレベルの観察であるわけがないし、でそれが大川さんの心の中に不安が起こったら、はいはい、不安不安、恐怖が起こったら恐怖恐怖、心配が起こったら心配心配、はい、ラベリングしました、はい、自分はヴィパッサナやってます、なんてもなんてそんなもんであるわけがない、ね、でそんなもんがであるわけがないということの証拠に、どんなにお母さんが不安不安恐怖恐怖心配心配って言ったって、全然その不安もどうにもならなくて、 相も変わらず不安だし、相も変わらず心配だし、相も変わらず恐怖があるし、ね、っていうことですね。だからそのヴィパッサナーっていうのは物事を観察することなんだけども、その観察っていう意味が何かをはっきり知るとかね、何かを確認するとか、それをラベリングでもってやるとかっていうことでもないんで、まあそれはもちろんその通りなんだけども、やっぱそれじゃ全然ヴィパッサナーにも何もなってないんですよ。ね。じゃあヴィパッサナーであるためには何が必要なのか、あるいはその私も先週の、説明では全く違う別の部屋に入っていかなきゃヴィパッサナーにならないという説明の仕方をしましたけども、そこら辺なのね。で、その全く違う別の部屋っていうものはどういうものか、ね、というと、まあ、これ私こんなこと話してるのは、まあ、この今ここにいる人たち、あるいはこのポッドキャストを聞いてる人にはなんとか通じるだろうっていうね、希望的観測を持ってるから話すんだけど、でこれはそこの道を歩いてる人には通じないんですよ。悪いけども、こんなこと、これ別に差別発言してるわけじゃないんだけど、そのどうしてもね、その呼吸を見る、時々見えるだけどなかなか見えないっていうようなところで安さもさして、それでも一瞬だけでも1秒だけでも呼吸が見えたあの瞬間を知ってる人、だったらば、私が今から話すことはわかると思います、ね、でそれで、まあなんていうかな、その池田さんこれはもう仏教とは直接関係ないし瞑想とかも関係ないし、なんだけども、その彼女が非常にある意味イライラしてるわけですよ。でこのイライラ感っていうのは私も同じようなイライラを持ってるわけね。で同じようなイライラっていうのはそのどういうことか、ヴィパッサナーってそんなもんじゃないだろうっていうね、そういうイライラなんですよ。そういうイライラなのね。で例えばね、彼女はねここで絶対に確実なものを求めて、だから確実な、ないもの、頼りないものとかを全て排除して本当に本当に、確かなもの、ね、だけですね。で、まあ、ちょっとこれ、まあ、読んでみましょうかね。これはね、月刊誌の、ロンザっていうね、もう今なくなっちゃったけど朝日新聞から出していた月刊誌があって、それの、に載ってたなんですよ。関東かなんかに載ってたんですけど、私も覚えてるんだけど、まあ、こういうことですね。 だから何が言いたいかというと、まあ、普通 のなんか特殊な雑誌じゃなくて、まあ、普通の、月刊誌ですよ、ね、一般の読者ね、政治とかいろんなことを論ずる、ね、ことで、まあ、宗教雑誌ではなくて、ね、だから一般の読者に向けて彼女はこういうことを言ってるわけね。で神のことを考えられない人は大抵ああいうものは取ってつけたようにいきなり信仰するものだと思っているようである。つまり宗教という形態においてのみあり得るものだと思っているのだ。しかし私は信仰は持っていないし、宗教の持つ集団性は特に嫌いだ。にもかかわらず私にとって神のことは取り立てて言うほどのことでもない当たり前のことで、あえて言うならもろもろのこの世的に日常的現象を透かして実は常に神のことしか考えていないくらいに当たり前のことなのである。でいきなり信仰される神ね、まあ、だからこれ世間ではそうなってるわけです、まあ、神様がいていきなり信仰しちゃうわけね。でこれには私は不信感がある。無論人によるから一概には言えないが、洗礼を受けるとか出家するとかそういう外的な手続きに自然でない無理なものをどうしても私は感じてしまう。あらかじめの型に、自分を当てはめての信仰は、後現実に柔軟に対応できなくなりはしないか、盲信的になりはしないか、うん、まあこれは私はこの一件に対しては あのイエス・アン・ノーですねその通りだけども、だけども外的な手続きっていうものも大切だっていうのもその通りだと思うしね、うん、でそこちょっと微妙なところですけどね。で私は神を信仰によらずに懐疑によって見出して、懐疑っていうのは疑うことに、ね、と言って、やはりいきなり、やはりいきなり神はありやなしやという立派な問いを取ってつけたわけではなくて、ね、だから会議疑うと言っても、神様っているのかないないのかなっていう、ね、そんなレベルの疑いではないということね。で単に普通に人が当たり前と思っていることをうまく信じられなかったからだ。普通に人が自分は自分であるとか、世界は物質であるとか思い込んでいることを丸呑みできなかったのである。絶対に確実なもの、動くことのない真理をどうしても私は知りたかった。だから考えた、信仰なんか持ったところでそれが絶対確実であるという保証は自分がそれを信仰しているそこにしかないのだから、そんなの私は嫌だったのだ。だから信じるのではなく考えたのだ。で思えばあのデカルトという人も似たような情熱と執念によって、その作業に取り組んだのであった。例の方法的懐疑というあれである、でそうではなくて我々人間のある種の情熱というものはどうもそういう傾きを持っているらしいと言いたいのである、明晰、判明、普通の普遍の真理、そういった事柄を知りたい、見出したいという欲望は人間精神の、これは文字通り本能なのだ、ところがここが面白いところなのだが、これは裏を返せば明晰判明普遍の真理を実は知っている、知っているからこそ欲望することができるということである。全然ないもの、知らないものを人は欲望することができないということは、精神は真理を知っている、考えることによって知る、それを知ることができるということを実は知っているということなんだ。これはどういうことか。精神が真理を欲望するべく、作られている、決められている、仕組まれているという言い回しが避けがたく出てくる。この時この受動のられるに対する能動の主語をどうしても想定せざるを得なくなる。無論ここで単にそうである、そのようになっていると言ってもまあいいといえばいいのだが、やっぱりちょっと気持ちの上に無理がある。強烈なる精神の本能、なぜを抑圧するのは結構きついものがあるのである。信仰という形態ではなく端的な事実としての神は、例えば私においてはこのような仕方によって認められるっていうことなんだけども、そのはい、でね、まあ、結局今のところで何を言ってるのかっていうと、そのまあこれね難しそうでいて非常に簡単なことしか言ってないんですよ。その要するに我々が普通に信じている世界ですね、要するに私がいてなんか世界があって、そして私が世界を認識しているね、いうような世界観ですよ、ね、でそういうところで神様って持ち出してくると、なんかなんかおひげのおじさんがなんかねお空にいるとか、あるいはなんか神様っていうものがいくつかの種類があって、自分はそのうちのどれかを選んで私はこの神様を信仰しますとかね、だからいきなり信仰する神様とか出てたけども、そういうことではないっていう、ねことをまあ言っているわけですよね。でそれが一体どういうことなのかっていうとこら辺からね、だんだんと入っていきたいと思いますけども、その
は
皆さんがね、例えばヴィパッサナをする、あるいは呼吸を見る、ね、でそれでこれも、ゴールデンウィークのセッションの時に問題になったんだけども、そのありとあらゆる手段をとってなんとか呼吸をはっきりさせて、はっきりさせることに、はっきりさえすれば、呼吸が見えるんじゃないかっていうね、っていうことでしたね、我々がやろうとしたことは、ね、でそれである人はどうしました。ある人はそのどうしてもこの呼吸をしているとがよく見えないから、この呼吸っていうのはその風の流れじゃないですか、ね、だから風の流れをわざと強くして、ね、つまり瞑想が進んでいくと呼吸がだんだんだんだんと小さく小さくなっていくから、それをわざとねで、強くすることでこのヒヤッとした、感覚を強く持って、でそれでもって、呼吸をもっとはっきり見ようっていうね、っていう、ことをする。である人は、呼吸をあるいは、コントロールしようとするね。で結局そういうことによって何をしようとしているのかっていうと、呼吸が見えないからその呼吸をわざともっとはっきりさせて、はっきりさせれば呼吸が見えて、でそうしたら、ずっと自分は呼吸を観察することができるっていう発想なんですよ、ね、でそれはちょうど他の、ヴィパッサナのテクニックでもね、はい、じゃあ不安というものがあるね。でそれにどういう言葉を与えるかね、不安だったらもっとその、曖昧だからどういう不安だとかね、もっと正確な言葉を与えることで、その対象をもっとはっきりさせて、させるで対象をはっきりさせることによってもっと明瞭に見ていこうというね、そういうことじゃないですか、ね、だけどだからそのヴィパッサナをするために我々がありとあらゆる努力を今までしてきたんだけども、だけどもどんなにそういう努力をしてもなんとなくヴィパッサナがうまくできるようになった気がするんだけども、最後のところでだから何なのよって話が出てくるわけね。だからお母さんの中に湧き起こってくるいろんなものをいろいろ分析した果てに一番正確な、いやこれは不安だと思ってたけど、もうよく見てみたら恐怖だったとかねことをいくらやってもやってもやってもだから何なのよっていうとが出てきてしまう。だから要するにだから何なのよっていうのは、そんなことやったって全然解放されないね、恐怖から解放されない、心配から解放されない。でありとあらゆるテクニックを使うんだけどもどうにもならないっていうとこなんですよね、問題は。じゃあこれどういう、何がどうおかしいのよね、っていうところで、皆さんがそれでもね、何度か呼吸を、何やかや言っても、時々は1秒ではね、2秒でも見える瞬間っていうものがあるはずなんですよ、ね、でその呼吸が1秒でも2秒でも3秒でもあるいは1分でもね、見えたならば、その見えたっていうことは非常にはっきりしていて、でどうはっきりしてるかっていうと、皆さんはもう全然違う次元に入った ていうことを感じるはずなんですよ。で、なんていうかな、そこがね、感じられるか感じられないかの違いなんです、ね、でこれはね、私がなぜ他のヴィパッサナの先生たちと全く違うヴィパッサナの説明の仕方をするかっていうと、その なんていうかな、でこれは私自身が本当にビルマで失点抜刀するぐらい悩んだ問題で、何を悩んだかというと、その普通のヴィパッサナの説明と私が例えばビルマでヴィパッサナの瞑想を深めていって、深めていく間に感じたこととがどうしてもズレがあるのね。だから何ていうかな、私が実際にヴィパッサナ瞑想をビルマで深めていって、でそれでその時に実際の自分のリアルな体験として感じているものを、うまく説明しようとしたらば、どうしても普通行われている説明とは違ったものになってきてしまう。でそういうね、全く新しい説明をした方がはるかにリアリティに近いし、ではるかにみんなが分かりやすい、みんなにもね分かりやすいと思うんですよ。でそしてはるかに実はそのヴィパッサナの全体像を、なんていうかな、説明できると思ってるのね。でなぜかって言ったらね、そのヴィパッサナっていうのは最終段階においてはもう何も見ないんですよ。もうはっきり言ってそこで見てるのは空の状態だけなのね。もうそこにはもう何ていうかな、もう対象物がなくなるわけですよ。ね。だけどその何の対象物もないエンプティネスがヴィパッサナの対象に最終的にはなるんだけども、その時にね、その場になってもいまだにヴィパッサナというのは、はい、私がこのベルを見ます、これが見ることですなんていう説明の仕方は成り立たないんですよ。で今までだったらね、そのなんていうか、ヴィパッサナの対象がなんか心だとか、あるいはこの体の感覚だとか、ね、そういうものだったらなんとなく、はい、私がこのベルを見ます、はい、私がこの、コップを見ます、はい、私が、不安っていうものを見ます、はい、私が体の感覚を見ます、はい、私が呼吸を見ますって言うんだったら、まあなんとなくもっともそうに、なんだけどもね。だけど、はい、私がベルを見ます、はい、私がエンプティネスを見ますなんてね、意味ないじゃないですか。意味ないんですよ。でだから、私がエンプティネスを見ますっていうのが、私がベルを見ますっていうのとは根本的に違うってなきゃいけないのね。ってことはね、でそれで そうするとね、そのちょっと今非常に微妙な問題に触れちゃってるんだけども、その私が空を見ます、エンプティネスを見ますっていうのは本当にヴィパッサナの最終段階になって初めて出てくることなのか、だから最終段階になって初めて何もかもが変わったのかじゃないんですよ。そうじゃないの。そうじゃなくて、本当はもう最初から変わってるんです。じゃあどこでかっていうと、皆さんが呼吸が見えた時にもう変わってるの、ね。でね、ここをもう一回ね、説明し、もうちょっと説明 しますとね、今までのね、ヴィパッサナの説明っていうのはこういうことだったんですよ。要するに、今まで皆さんが散々いろんなものを見てきたね、ベルを見ます、コップを見てきた、ね、仲間さんが散々いろんなものを見てきた、どうぞ言ってください、ね、見てきた。でそれと同じように山下さんが、ね、病院働きに行って患者さんを見ます、ね、机を見ます、ね、窓を見ます、電車を見ます、 と同じ、全く同じ文脈で、呼吸を見ます、体の感覚を見ます、ね、不安を見ます、怒りを見ます、ではないんですよ。そうじゃないので、それで、今までの説明だったら、まあ、今まで散々いろんなことを見てきた、そのまま延長で呼吸を見ます、ね、体の感覚を見ます、でそれで、ね、いろんな、ね、あの阿弥陀にあるようなものを見ます、で最でそして最終的になってエンプティニを見ます、なんだけども、でエンプティネスを見ますってところで山下さんは全然違う世界に入るってことになってるんだけども、そうじゃないんですよ。その説明よりか、あのそうではなくてね、山下さんは一体どこで全く違う世界に入るかっていうと、そのエンプティネスを見た時ではなくて、呼吸が見えた時なんですよ。呼吸が見えた時、今まで、ね、今までの山下さんは、このベルを見ます、はい、あそこに田島さんがいます、ね、ここに畳がありますっていうような世界を生きてきて、ね、でそういう世界を生きてきて、だけど山下さんが今までと同じ世界を生きている限り、山下さんは絶対に呼吸なんか見えないんですよ。呼吸が見えるってことはそういうことじゃないんですよ、ね、呼吸が見えるってことは山下さんこのベルを見てるとか田島さんを見てるっていうような話じゃないんですよ、ね、そうではなくて、今までいろんなものを見てきた山下さんが今そこから全く違う次元に入って、その時初めて呼吸が見えてるのね。だから山下さんはいつ違う次元に入るのかって言ったらば、呼吸が見えた時なんですよ。そして全ての、ヴィパッサナの瞑想っていうのはこの違う世界のその次元の中でのみ起こることなのね。そしてこの違う次元の中でどんどんどんどん瞑想が深まっていった山下さんは最終的にもう対象物がない、エンプティネスそのものを見るってこともあります、当然、ね、でその途中でいわゆるのジャーナーといわれる非常にあの心が落ち着いているという状態も当然あります、ね、だけどあのいつだったかあお母さん説明してたあの質問してたけど、ジャーナとかが特別ではなくてね、あるいはこういうエンプティネスを見るっていうのが特別ではなくて、特別なのはもうすでにその呼吸が見えた状態でもうすでに特別な違う次元に入ってるわけ。そう説明した方がはるかにあのなんていうかな、あの瞑想をやってる人間の実感に近いです。でそうした方がはるかに実は論理的なんですよ。でそうじゃなかったらエンプティネスを見るのは何ですかそれ一体ってことになるじゃないですか。エンプティネスをね、空っていうものを空ってもな対象はもう何もないってことなんですよ、ね、それをね、散々、ね、いろんな、畳とかね、あの本とかを散々見てきたような感じで大勝さんが、はい、散々今までね、はい、畳を見ました、天井を見ました、車を見ました、で呼吸を見ました、体の感覚を見ました、そしてはい、エンプティネスを見ました、なんてわけがないじゃないですか。そうじゃないんですよ。そういうことじゃなくて、ね、で我々はそのもう呼吸が見えた状態で今までとは全く違う世界に入っているっていうことなの、ね、でこれね、先週なかなか説明しきれなかったんだけども、この間あの、この間ごめんなさい、昨日、メールとして送ったですけども、あのね、ここでこんなこと言ってたでしょ、自分の心を見つめるときはいつでも形でできた心の世界から形のない意識を引き上げることになる。 そしてその意識は私たちが見る人あるいは目撃者と呼んでいるものとなる。その結果形の世界を超えた純粋な意識である見る人が強くなっていき、形としての心は弱くなる。まあ、これ何言ってか分かんないと思う。私分かんないと思うけど、これどういうことかというとね、その、この世界っていうのは形の世界じゃないですか。ね。すべてが形で、形がある世界なんですよ。畳っていう形があるし、ね。ベルっていう形があるし、山下良道っていう形があるし、ね。中村さんっていう形があるし、そして体の感覚っていう形もあるし、で、不安っていう形もあるし、心配っていう形もあるし、ね。これは物質的なものと精神的なものと二つになるけども、でもどちらも、すべて形、形、形、形、形でできてるんですよ。ね。そうすると、なんていうかな。だから私らが世界をこうやって見た場合に、すべてのものは形でできているから、で、我々はとんでもない思い違いをしたのね。どういう思い違いか。自分というものも形だと思ってしまったんですよ。結局。ね。自分というものも形と思って、そして自分の心っていうものも形だと思ってしまったわけね。だからその世界では形がないものっていうものはもう存在しないんですよ。だから全てが形、形、形、形、形の世界なわけね。で、それで今ね、心を見るっていうことを我々はするわけ。心を見るってこと。ね。で、心を見たときに、とんでもないことが起こるんだけども、起こらないこともあるわけね。起こらないこともあるわけ。で、どういうとき起こらないかっていうと、偽のヴィパッサナをやったとき。偽のヴィパッサナっていうのはどういうことかというと、ヴィパッサナでもないものをヴィパッサナと思い込んで、で、心を見ちゃったとき。その時は何にも起こりません。で、その時は単にいろんな形である心を見たことに過ぎなくなっちゃうわけね。だから、形としての心配を見る。形としての怒りを見る。形としての恐怖を見る。形としてのね、こういう自分の心の中に起こってくるものを見ます。で、これが、心を見ることだ。ね。パリ語で言えば、チッタ・ヌパッサナだってね。チッタとアヌパッサナ。ね。チッタというのは心でしょ。アヌパッサナというのは見るってことだから。ね。だけど、じゃあそういうふうに心を見るってことと、このベルを見るってことと、コップを見るってこと、どこがどう違うんですか？同じじゃないですか。だからそんなものがチッタヌパッサであるはずがないんですよ。で、そんなこといくらやったって、いくらこのベルを見たところだって何も起こらないじゃないですか。ね、あ、ベルベルベルベルベルって言ったってね、何も起こらないんですよ。ね、で、それと同じようにコップコップコップコップって見たって何も起こらない。で、それでもって、それと同じように怒り怒り怒り、不安不安不安って見たって何も起こらない。ね、で、だからそれが、嘘のヴィパッサナですね。ヴィパッサナでも何でもないヴィパッサナ、ね。じゃあ、本当を言うと、本来起こるべきことってどういうことなのって言ったらば、我々はね、その、形、形、形、形、形でこの世界はできているから、この世界っていうのは全て形だと思っちゃっている。で、それでもって、心すら形だと思って、心の形ね、それが怒りだったり不安だったりっていう、そういう形を見る。それが心を見ることだ。それがチッタヴィパッサナだと思ってたんだけど、そうではなくて、我々が心を見るときに、ある一つの、何かが根本的に変わるわけ。 で変わるってどういうふうに変わるかっていうと、まあ、ここではね、心の形っていうものからコンシャスネスを引いてくるっていう言い方してるんだけども、でこのコンシャスネスっていうのはものすごい厄介な言葉で、あんまり多分どうせ100人が聞いて99人までどうせ誤解するだろうけどもね、うん、じゃなくてね、これはそのもう形の世界を出ちゃってるんですよ、ね、で形の世界を、出ちゃって、で我々が、それでまあここで見る人とか、ね、目撃者とか言ってるんだけども、この見る人とか目撃者っていうのはもうこれ形のない意識のあり方なのね。でこれはね、ここが何とも分かりませんっていうかね、だからヴィパッサナを、私がずっとここ何年間か誰がヴィパッサナをしてるのっていうような生き方をしてたんだけども、それは今までの普通のね、これがベルですとかコップですとかいうふうに見ていたものとは根本的に違ってるんです。それでその時は我々は今まで形形形と思って、この世界が形でできてるのはいいんだけども、我々の根本的な間違いは自分も形だと思っちゃったことなんですよ。わかる？わかる？だけど中村さんで形じゃないんですよ、実は。山下さんで形じゃないのね。これとんでもないことなんだけども、で山下さんが形である限りは、形である山下さんが形である何かを見てみるってことは、それはもう散々やってきたことじゃないですか、ね、でそれと同じことを、まあ、世俗的なことを、ね、患者さんを見る代わりにナーマとルーパを見るだとね、なんかこれは病院で散々やってることとお寺行ってやること違うから、これがこっちがヴィパッサナでこっちが病院での世俗的な仕事なんだ、そんな区別は大したことないじゃないですか、ね、そうじゃないんですよ。そうではなくて、山下さんが何かをヴィパッサナするっていうことは、形としての山下さんが見るんではなくて、形なきものとしての山下さんが見てるってことなの。でそうすることによって、それをウォッチャーとかウィットネスとか言ってるわけね。でそうすることによって、自分っていうのは一体何なのかって言った時に、自分っていうのはもう本当は形ないものなんだっていうね、っていうことなんです。で この説明が、今まではっきりとしてこなかったから、だからヴィパッサナって言っても何かを確認することだとかね、何かをはっきり見ることだとかっていう説明し方しかできなかったんですよ。だったらば、でそんな風に、説明してみたところで何一つして起こらない。なぜかって言ったら、そんなのヴィパッサナじゃないから。ヴィパッサナっていう時に何が起こるかっていうと、そのヴィパッサナをしている人が根本的に違うわけ。どう違うか、ね、山下さんは今まで形あるものとしてずっと生きてきた。だけどもヴィパッサナをした途端に、それは形なきものとして物事を見ているってことになるんですよ。でこれはそんなの全然分かんないことはないです。皆さんも感じてるはずです、ね、中村さんが呼吸が本当に見えた時に、その見えたのは形あるものとしての中村さん呼吸なんか絶対見てないんですよ。中村っていう形があって、呼吸っていう形があって、その中村っていう形で呼吸をずっと見てましたなんてことが起こってないんですよ。そうではなくて、もう形ある中村が消えて、形なきものとしてただ今あって、その中に、呼吸っていうものがただ見えている、ね、 ことなのね。だからそこで本当にヴィパッサナが起こるときは、もう自分っていうものが根本的に変わってるわけ。つまり今までは形あるものとして生きてきたのがそうではなくて、自分というものは形がないんだ。で、その形なきものとして今、自分は、いろんなものを見ているっていうことになります。ちょっとすみません。先週今うまいこと説明しきれなかったんだけども、今ちょっと先週と同じテキストを使ってますけどね。そういうことですね。だから、で、それは、これはもうとんでもなくね、truly of cosmic significance ってことは、もう宇宙的に、重要なことなんだってことを言ってるわけ。で、これどういうことかというと、で、これもちょっと先週全然説明しきれなかったんだけども、Awakening out of its dream of identification with form and withdrawing from form. つまりね、本当はオーカートさんというのは形なきものなんですよ。だけども、パッと見たら全てが形じゃないですか。ね。全てが形の世界で。で、オーカートさんの致命的な失敗っていうのは、別にお母さんだけじゃなくて、すべての人がね、すべての人の致命的失敗っていうのは、自分を形あるものとして見てしまったということなんです。どういうことかというと、大川さんって一体 誰よって言ったら、この肉体と、ね、このいろんなものが起こるでしょ、心がね。それすべて形じゃないですか。心配というのも形だし、不安というのも形だし、肉体でも形だし。だから、我々が犯した致命的な失敗、間違いっていうのは、この形、自分をか形あるものと自分を見てしまったってことね、ことなんですよ、ね、だけど我々が今ヴィパッサナをするっていうことは、繰り返し言いますけども、ヴィパッサナを誰がしているのか、ヴィパッサナの主体そのものね、ヴィパッサナの主体そのものは、大川さんなんかぐるぐる考えて、thinking mind なんかが、ヴィパッサナの主体なんかであるわけがないんですよ。で、そんなことはずっとこの40年間やってきたことであってね。大川さんの thinking mind がいろんなものを認識してきた。ね。で、そんなことやってるわけじゃないんですよ。そうではなくて、大川さんが、例えば呼吸が見えたときに、その呼吸を見ている主体っていうものは、大川さんの単なる thinking mind であるわけがないわけ。で、その時何を本当に知るのかって言ったらば、自分っていうものは形あるものではなくて形なきものなんだっていうことを知るわけね。だけどそれはちらっと世界を見たら全て形の世界だから、我々は形を自分だと思ってきてしまったっていうことなんですよね。で、そうすることによって我々は形の、世界を自分だと思っていた、そこから、そこから自分を、身を引いてね、withdraw って書いてあるけども、して、で、そして何を知るのか、ああ自分っていうものは形ないものなんだって知ることでしょ。だからここで根本的な世界観が変わっているのね。どう変わってるかというと、今までは自分では形あるものだと思っていた。それが今では、形ないものが自分なんだと、知ること。だからこんな、だって自分とは一体何かっていうところで根本的な変換が起こってるから、だからこれが宇宙的にとてつもなく重要なことなんだ。まあ、世界、この世にいろんな重大なことってあるけども、ね、なんか大学入試に受かることだとかね、結婚することだとか、ね、ビジネスがうまくいくことだとか、ね、まあそういう、いわゆるの重大なことってあるかもしれないけども、この自分とは一体何っていうことが変化するぐらい重大なことってないじゃないですか。 で、なぜか。だって今まで自分がこうね、形あるものだとしたら、こんな形なんて本当にもう哀れなもんじゃないですか。どんなに一生懸命、ね、健康法に励んだって、ね、あ、どうせ病気になっちゃうんだし、どうせ年取っちゃうんだし、どうせ、ね、最後死んでいっちゃうんだし、ね、だからこの形をどんなに、まあ、もちろんこういった形は大事にしなきゃいけないんだけども、自分というものは形である限りは我々の人生で完全に行き詰まっちゃってるわけよ。だってこの、だって何とも情けない形なんだからね。で、それを多少ちょっとお化粧したぐらいでどうにもならないわけですよ。だけど今ここで起こっているのは、自分とは一体何ってところで、自分というのは実は形なきものなんだっていうことが、見えてくることね。それぐらい、我々が心を見るっていうことがすごいことなんです。で、なぜ今まで心を見るなんてことは全然すごくなかったのかって当たり前ではあって、それは、はい、これはベルです。はい、これはコップです。はい、これは心配です。はい、これは怒りです。なんていうふうな感じで見ちゃったからなんですよ。そんなふうに見たと面白くもなんともないじゃないですか。で、そんなものはちったぬぱさであるわけがないんですよ。ね。だから我々は心を見る、本当の意味でヴィパッサナするときに、その本当のヴィパッサナをしているのは、形ある私じゃなくて、形なき自分だっていうね。ってことね。で、そのときに、だから、それは、フーアムアイ、ね、自分とは一体何っていうところが根本的に180度変わっちゃったってことなんだから、これぐらい宇宙的にすごいことはないわけですよ。ね。で、そしてそれは、まあ、これはね、非常にキリスト教文化圏の人が言いそうなことなんだけども、This foreshadows, but is already part of an event that is probably still in the distant future as far as chronological time is concerned. The event is called the end of the world. っていうね、この人たち好きなんだよな、この人たちね。この世の終わりっていうことね。まあ、世界がいつか終わるっていう。で、それで最後の審判が開かれるっていう話だけども、だけどそういうのが、はい、一番近い2012年に起こるか、あるいはもうちょっと後に起こるかね、そんなのは、まあ、ほとんど意味ないわけですよ、ね、だけどそのここで言っているのは、もうこれはほとんど仏教の的な意味なんだけども、その今までね、形ある世界を生きてきて、で、そして自分自身もね、一番大事なことは、世界が形があるだけじゃなくて、自分自身も形だと思ってきたってことですよ。ね。だけども、今、根本的に自分とは何っていうところが変わっちゃった。どう変わっちゃったかっていうと、自分っていうのは形あるもんではなくて、形なきもんなんだっていうことになったら、世界の根本が変わっちゃうんだから、ね、だからそれはもう世界っていうものそのものも変わっちゃうわけね。なぜか、当たり前じゃないですか。私っていうのは、私も所詮は形に過ぎなくて、そしてこの形の世界を生きてきた、ね、で、全てが幸せも不幸せもそういう世界での出来事だったわけですよ、ね、だけども今肝心のフーアムアイ、私って一体何っていうところが根本的に変わっちゃったら、世界の意味も全部変わっちゃって、ね、だから今までだったらこの世界の中で、ね、ある形が晴れているって形、雨降りっていう形があって、で、晴れて、ああ幸せだってなって、雨が降って、ああ惨めだってなってね。で、だからそれぐらい晴れていることと雨が降ることとがものすごく重要なことだったわけですよ。ね、ね、彼女と結婚するってことと彼女に振られるってことが全然全く違うことだったわけですよ、ね、どっかの大学に受かるってことと、ね、受かんないってこととがとてつもなく違うことだったわけですよ、ね、そのぐらい、違うことだったんだけども、今はそれが全て形の世界での、ことであって、自分っていうのは形がないもんなんだって言ったら意味合いが全く違ってきちゃう、ね、っていうことですね。だからこういうのを まあキリスト教的には The End of the World っていうのは要するにそこで、The End of the World ね、世界の終わりってことは仏教的に言えば簡単ですね。あのサムサーラが終わるってことですよ。ね、あのなぜサムサーラっていうのは何でしたっけ？ぐるぐるぐるわけも分かんなくて繰り返すことじゃないですか。なんでわけも分かんなく繰り返したんですか？それはもちろん当たり前じゃないですか。この世界というのは形だったらば、このあのいい形と悪い形が当然あるわけだからね。それでいい形を求めて悪い形から逃れようと思って必死になってもがいてきて、でそれを何回も何回も繰り返してきたっていうのがね、山下さんが今までやってきたことなんですよ。なぜそんなことやってきちゃったかって言ったらば、形の世界が全てと思ってきたから、たったそれだけの理由なんかね。はい、でいいかな。これ先週ここをうまく説明できたかったんだけど、あのようやくあの1週間経つとさすがにできますね。はい、でそれでね、あのそういうことができた後で、はい、どういうふうに、あ、瀬口さんなるかというと、ちょうどいいわ、関口さんのメールも良かったから、あの、はいはい、あのね、はいはい、あの今来られた方書いてたんだけど、接心が明けてみて意識全般に、意識が全般的にしっかりしてきたように思います。電車に乗っている時も車内が金色に輝いて見えるようなことはなく、全てが透明感のある力強さが内包しているように目に映りました。日頃と同じものを見たり聞いたり触ったりしているはずですが、客観的に感じ取っていると思います。うまく説明がつきませんが、いつもより少しだけ感覚が大きい感じです。そして一番何が変わったかと考えてみると、理由がわからないほどわからない、好ましくない感覚や感情が生じてきた時でも慌てなくなったことだと思います。余裕が生じてきたので楽です。で非常にあのここはね、まあ、本人を目の前にしたあれだけど、非常に正直に書かれてるんですよ。でこれは非常に何て言うかな、その自分っていうのはが何っていうところが根本的に変わっちゃったらば、当然こうなりますよね。当然変わった時にどういうふうになるかっていうと、例えばそのなんか自分の中に嫌なネガティブなものが湧いてくるじゃないですか。当然ね、ネガティブなものが湧いてきたとしても慌てなくなる。わかります？なぜ大川さん慌てちゃったんですか今までね。不安が湧いてきちゃったら、ああ大変だってなったじゃないですか、ね、心配が湧いてきて、ああどうしようってなっちゃったわけね。なぜそんな風になっちゃったかって言ったらば、だって私っていうものは形に過ぎなくて、そして形に過ぎない私はこの形の世界を生きていたら、当然形の世界にいい形と悪い形があるんだからね。で悪い形になったらどうしようって常に不安で不安でしょうがないわけですよ。だからちょっとでもネガティブな感情が湧いてきた途端に、ああどうしようってことに、ね、当然なるわけだけど、今大和さんが自分は形なきものなんだ、形なきものとしの中に一見形があるかのように見える、これが世界の真実のあり方なんだってことになったらば、その形の中でネガティブな感情が湧いてきたとしても慌てる必要ないじゃないですか、ね、それはちょうど川の例えを言えば、川底にしっかりと足がついている限りね、川の流れには流されないのと同じで、ね、ですか。だからそれをまた別の表現をすれば、 いつもより少しだけ間隔が大きい感じですって、これも非常にまずよくわかるんですよ。間隔が大きいって、もう大体今この部屋にいる人わかるでしょ。要するにそのもっと大きな世界を感じている、ね、もっと大きな世界を感じて、もっと大きな世界から、この今目の前の小さな世界を見ている。だからそのなんていうかな、この世界をよく知ってね、インターナショナルな世界をよく知っていて、この世界がどういうふうに動いているかとよく分かっている人が、例えばある小さな村にいたとするじゃないですか、ね、で、ある小さな村のほとんどの人は村のこの小さな村しか知らなくて、ね、この小さな村のちょっとした出来事もとんでもない大事件に見えちゃうんですよ。だけどもこの地球全体を知っている人からすれば、このちっちゃなちっちゃな、ね、日本の山の中の小さな村の出来事っていうものは、まあ、そう大したことないわけですよ、ね、なぜかって言ったらば、この小さな村の外に広い広い世界が広がっているから、ね、だからこの小さな村で起こるいろんなことも、大きな感覚で、処理することができるわけね。いいですね。で、客観的に感じ取るって、これもね、ヴィパッサナっていうと客観的って言葉散々聞いてきたじゃないですか。で、これ全然分かんなかったと思います。ね、これは科学的にとかそういう意味でもなくて、客観的にってことはもちろん当然主観の反対だから、主観的に感情から離れてっていう意味だけども、だけどで、それでそういう話を聞いたね、お母さん、なんとかして客観的になるぞともね、頑張ったかもしれないけども、絶対なれないんですよ。なぜか、我々が形なき世界に触れていない限り、我々は形なき世界に触れているから、形ある世界がそう大したことがないっていうことが分かって、だから、もうそれに対する一切の執着もないし怒りもないし、だから非常に綺麗に見える物事がね、それが、客観的に見えるっていうことですね。でそれで透明感の、これでまあね、ここも書いてありますけども、透明感のある力強さを内包しているね、その内側に、持っているっていうね、いうことで、これはこれもよくいろんな人が言いますね。いや、この透明感っていうのは一体何なのかって言ったらば、全てが透けて見える、全てが透けて見えるっていうことは、これは確かにね、コップっていう形なんだけどもね、ボーンチャイナっていう、これは無印良品で買ったもんだけどね、そういう形あるもんじゃないですか。なんだけどもこれが透けている、透明である、どういうことですか。これは形の中にもうすでに形なきものが見えているってことなんですよ。で、これは皆さんが例えばね、その、歩く瞑想で本当に一歩一歩が、気づきの中で歩くことができた、時に、この世界っていうものは非常に透明に見えるはずです。で、これはもうすでに、皆さん、経験しているはずです、ね、それなぜかって言ったらば、右足に気がついている、左足に気がついている、吸っていることに気がついている、生えていることに気がついている皆さんは、もうすでに、形ある自分ではなくて、形なき、ところに触れていて、で、形なきところに触れながら今、形ある世界を、振り返ってみたときに、確かに未だにこれはベルだし、これは未だにコップなんだけども、もうすでに皆さんにとってはこれがなんかガチガチっとした、ね、形ではなくて、形なんだけども同時に形なきものってことは、要するにもうすでに透明なものとして見えている、ね、っていうことですね。だから、今これ紹介したのは非常に何ていうかな、何かその形なき世界に触れた時に、我々が世界をどういうふうに見えるかっていうことを非常にね、直感的に正直な表現を されていたので今ちょっと引用しました、ね、はい。じゃあそうなった時に今日ねもぐらたたきをどうやめるかってね、もうもぐらたたく必要ないでしょ、ね、だけど大川さん、大川さんは自分は形だと思っている限りは、お母さんの心の中にモグラがいつまでも出てくる、ね、でそのモグラをなんかいつまでも叩いていかなきゃいけない、ね、でとんでもない大変です。いつこれモグラがいなくなるのか、永遠になくならないです、形のある世界に生きている限り。でだから自分は形なきもんなんだと見抜いた時にのみね、初めて我々はもぐらたたきっていう悪夢を終えることができます。ね、はい。今週はちょっと先週、ちょっとやりかけて説明しきれなかったところを、まあ、なんとか今週で説明できたんじゃないのかなと、ね、思います。はい。一応、そういうことにして、まあ、なんていうかな、その、いよいよね、この、まあ、今日の説明で全て言ったとは全然思ってないんだけど、形あるものと形なきものとの関係っていう、これが本当に鍵になってきて、まあ、今日の説明では全然まだ最初の第一歩しか説明してないから、これからね、このことをね、ちょっと明らかにしていきたいと思ってます。はい。一応、じゃあ今日はこれで終わります。